耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第574回8月6日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは普段どのようなジャンルの本を読むでしょうか。まあ、小説とかね、漫画とかエッセイとかありますけども、おそらくね、新刊ラジオユーザーの皆さんはですね、ビジネス書がメインなんじゃないかなーなんて思っております。まあ、かくいう僕もですね、この新刊ラジオのおかげでだいぶビジネス書がメインになってきました。昔はね、結構漫画の方が多かったんですけどもね。でね、そんな中皆さん、哲学の本読んだことありますでしょうか。まあ、哲学書っていうとね、かなりこの難解で、まあ、眠くなりそうな感じがしてね、敬遠してる人も多いと思いますけども、まあ、僕もね、昔ね、よく哲学書をね、大学時代読んでね、まあ、撃沈したことはあるんですけども、ほんとぐっすり寝れますよ、あれ。でね、今日はそんな哲学のお話をご紹介しようと思います。まあ、もちろんですね、眠くならないものです。まあ、ソクラテスやプラトンなどね、おなじみの哲学者の名前も出てくるんですけども、まあ、眠くならないし、しかもね、難しくもないというか、とてもわかりやすいのでね、まあ、皆さんの気になるあんなお話をしようと思います。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、1万年堂出版より出ております、伊藤健太郎著、男のための自分探しという本です。この本はですね、科学哲学という学問から、愛、性、結婚などのキーワードについて迫っていこうというですね、まあ、非常に面白い視点で書かれた本です。まあ、本当の自分を知りたい、本当の自分になりたいというね、自分探しなんですけども、まあ、これはね、かつて若者特有の現象でしたけども、まあ、今や中年層にも広がり、そのブームは衰えていないということでね、まあ、書店には自分を知るための心理学とか占いの本、またね、就職マニュアルなんてものが溢れて、まあ、自分を見つめ直すためにね、インドなんかにね、行く若者も多くいると言われてます。そしてフリーターも近年増え続けて150万とも300万とも言われてますけども、まあ、こういったね、フリーターとかね、そういった若者の皆さんがよく、まあ、自分が本当にやりたいことを見つけたいなんて口にしますよね。こんな自分探しに模索している皆さんに、ね、ぜひ読んでいただきたいのが、男のための自分探しというこの本なんです。男のためのと歌ってはいますけども、まあ、男性女性どちらが読んでも大丈夫だと思います。まあ、ソクラテスやプラトンなど様々な思想家などの言葉を紐解きながら、自分探しについて皆さんも哲学していきましょう。で、気になる内容なんですけどね、まあ、この科学哲学というのがどんなものなのかをね、感じていただくために、僕とですね、今回ディレクターが女性の方なんですけども、ディレクターでですね、まあ、いくつかの項目を選んでね、紹介していくことにしましたので、まあ、聞いてみてください。まずですね、僕の気になる項目は、こちら。男は単純なので、お金、車、恋人と欲しいものを手に入れようと奮闘する。これぞ遺伝子の思うツボ。まあ、どういうことかと思うんですけどね。まあ、男の僕からしてみればね、それは欲しいものは欲しいじゃないかと思ったんですけども、女性はそうではないみたいですね。でですね、例えば今ドラマで、ロト6で3億2000万円を当てた男っていうのを放送してますけども、皆さん見たことありますでしょうか。主人公の立花を演じるですね、反町隆史がですね、3億2000万円をこう当ててから、まあ、みんなに言いふらしちゃったりね、豪遊したり、こう、周りの人にお金をむしり取られて、まあ、どんどん不幸になっていくっていう様子がですね、放送されてるんですね。しかもですね、これはブログ発の実話らしいんですけども、著者の伊藤さん曰く、まあ、このようにいくら大金があっても満足感は得られないんだと言っております。まあ、人間も動物なのでね、男性の精子の望みというのはですね、まあ、できるだけ多くばらまいてもらうこと、つまり自分の遺伝子をより多く後世につなげていくことなので、途中で幸せになって全てのことに満足してもらっては困るんだそうです。なので、もうすでにね、遺伝子レベルで、まあ、いつまでも目標に向かって奮闘してないとダメというふうにね、決められているなんていうお話でした。ちょっとなんかそれはそれで悲しいなと思ったんですけども、まあ、哲学者のプラトンはですね、これが手に入ったらどんなに幸せだろうと甘い夢を見させ、人間を臨終まで騙し通すから、快楽こそあらゆるもののうちで一番の大ボラ吹きという言葉を残しています。まあ、なかなか怖いんですけどもね。まあ、逆にですね、さっきのドラマでその反町隆史は男性ですから、その3億2000万円をいろんな中にパイパイ振っちゃったりとか、まあ、合流したりしてなくしちゃいましたけども、女性だったらこの3億2000万円冷静に慎重に使おうとするんじゃないでしょうか。すごいですね、へそくりの総額3億2000万円とか。まあ、そんな風にですね、思ったのもなぜかというとね、ディレクターのお子さんがですね、12歳の女の子なんですけども、このドラマ見てですね、バカな人だねと冷静にコメントしたんだそうです。男性諸君頑張れ。というわけで、じゃあですね、僕が気になる次の項目に行きましょう。恋人がいないのは自分に魅力がないから
というのは 500% 間違ってる。
お、なんかちょっと希望的なワードかなと思ったんですけども、全然そんなことありませんでした。恋人がいない理由っていうのはさ、何なんでしょうかと。著者の伊藤さんがですね、こう言ってました。自分ではなく、精子が卵子より価値がないから。これがね、科学哲学の視点らしいんですけども、まあ、精子に価値がないってね、まあ、精子の方が量多いですからね、まあ、失礼だなと思ったんですけども、ゾウアザラシというね、動物に例えると、こういうことなんだそうです。ゾウアザラシのオスはですね、10頭から30頭のメスを独占して、ハーレムを作ります。特に強いオスはですね、200頭のハーレムを構えて、こう100頭以上の子供を設けるんだそうです。これはこれでまた男の夢って感じがしますけどね。で、一方ですね、脱落したこの大多数の独身のオスはですね、ひたすら他のオスと戦って、このハーレムのこの主になろうと奮闘するんですけども、まあ多くのオスは一回も交尾をすることなく死んでいくんだそうです。合唱。本当に合唱。今回ですね、この本を読んだのはですね、ディレクター女性の方と、あと僕と、あと書評を書いてくれたスタッフ、男性なんですけども、書評を書いたスタッフとですね、僕はですね、すごい凹みましたね。男って悲しいなと。ディレクター大爆笑でした。まあ今も笑ってますけれども。まあ人間もね、これ同じことが言えるんだそうです。怖いですね。権力のある男とか、まあモテる男が素早く複数の女性に手を出して妊娠させてしまうから、多くの男がチャンスを失ってしまう。つまり、男は出産や子供に乳を与えるという苦労をしなくて良い代わりに、まあパートナーを見つける熾烈なレースに生まれながらに参加しなければならない。まあ人生不条理だなと思うんですけども、最初の提言覚えてますでしょうか。恋人がいない理由はですね、自分に魅力がないからではないんです。戦わなきゃいけないからなんです。というわけで男性諸君頑張りましょう。では続きましてですね、今回のディレクター、女性の、ね、気になる項目をご紹介しようと思います。男は結婚すると明らかに成果も才能も減ってしまう。ライバルに完全勝利したければ独身を貫くのが最善。 そうなんですか。すごい力強くうなずいてますけどね。なんか明石家さんまさんの話をしてましたけど、明石家さんまさんはですね、結婚した当時、まあ、面白くなくなったとね、批判を浴びったけども、まあ、離婚を機にですね、まあ、現在では笑いの神様と言われるほどに復活してますよね。まあ、そんな例えもありまして、著者の伊藤さん、このように言ってます。学問や芸術、スポーツなどにおいても、若者の評価されたいという熱いエネルギーはすごいものです。まあ、犯罪もその分多いんですけど。男はどうしてもその子供ができると保守的になってしまう。なので冒険を避け、今の生活を維持しようと消極的になるんだそうです。有名な科学者のアインシュタインは、30歳前に科学に偉大なる貢献をしなかったものは一生涯できないと断言しています。またアインシュタインも言ってくれますけどね。独身の科学者のね 50% はなんか50代になっても20代と変わらぬ勢いで論文を発表しているんだそうですけども、まあ、既婚者ではそんなパワーが残っているものはわずか 4.2% なんだそうです。まあ、もちろんね個人差はあるんですけども、一応統計的には出てるんですね。でね、またディレクターの件なんですけども、まあ、女性の立場からすると、まあ、旦那さんにはですね、仕事もこうバリバリ働いてほしいし、出世もしてほしいんだけども、やっぱりね、家庭も顧みてもらいたいと言っておりました。ね、奥さんがこの旦那さんのね、才能を潰してるんだとしたら、まあ、女性としてはかなり複雑ですね、なんて言ってましたけども。明石家さんまさんの例しましたけどね、離婚を選択した大竹しのぶさんはね、まあ、そこまで考えていたかどうかはわかりませんけども、まあ、この説で言えば正しいのかもしれません。あとね、俳優の津川雅彦さんの奥さんの浅岡由紀さん。津川さんがどんなに浮気しても、あなたは役者だからって言って怒んなかったって言いますけどね。はい、というわけでね、女性ディレクターの、もう一つの気になる項目いきましょう。いい男と結婚すると損。モテない男ほど良きパパになる理由。これはですね、なんかハンサムでいい男は女性からすると恋人には OK なんですけども、結婚相手には不向きなんだそうです。で、ディレクターに聞いたところですね、まあ確かにそのディレクターの友人で、まあ面食いの人はですね、まあ結婚後苦労している人が多いように見受けられると言っておりました。まあね、男性の立場に立てば分かると思うんですけども、伊藤先生も言っています。もし自分が世界一の美男子だったら、平凡な一人の女に忠誠を誓って、まあ黙々とね、この皿洗いや掃除、洗濯、ゴミ出しに励むなんてありえないでしょうと。まあ僕は世界一の美男子だったことはないので分からないんですけども、まあですのでですね、女性は結婚したい男性の条件に優しい人なんていうふうに挙げるんだそうです。というわけでね、まあ、世界一の美男子、つまりモテる男よりはモテない男と結婚した方がいいよというお話、まあ、これは皆さん聞いたことあると思うんですけども、ここからが著者の伊藤さんがユニークです。何でもですね、生物として最も賢いのは、優しい夫と結婚して、遺伝子だけはワンランク上の遺伝子を受け継ぐこと。だとね、おっしゃってるんですね。はい。 まあ、どういう意味かはですね、まあ、皆さんのご想像にお任せしますけれども、まあ、いいか悪いかっていうね、まあ、倫理観を別にして考えれば、まあ、確かにね、動物の世界とか昆虫の世界はね、そういう風になってますよね。まあ、にしても、まあ、ちょっと男の僕からするとかなりね、と思うんですけども、まあ、女性のディレクターも、とは言ってました。まあ、ですが、まあ、あくまで生物として考えればというお話でございます。この本の作者伊藤健太郎さんは科学哲学の哲学者で60万部突破のロングセラーなぜ生きるを書いた方でもあります。学生時代に動物の行動は子作りと子育てを研究すれば 50% はわかるとね、動物行動学の授業で学んだそうで、それ以来人間の謎が愛と性と結婚でどれだけ解明されるかチャレンジしているんだそうです。こちらの本、男のための自分探し、まあ、科学哲学というですね、一見のこの変わったアプローチから、来てるんですけども、まあ、愛、性、結婚というですね、まあ、皆さんにとって意外と身近なキーワードをですね、わかりやすく説明されていますのでおすすめです。きっとですね、今までなかった観点から愛とかね、結婚とか見れると思います。では書籍情報です。男のための自分探し、伊藤健太郎著、1万年堂出版より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました男のための自分探しいかがでしたでしょうか。本編でね言いそびれてしまったんですけども、この本にはですね面白い付録が一つついておりまして、それはですね100年カレンダーというものです。まあ1枚の紙にですね小さな字で100年分のカレンダーが印刷してある普通のまあカレンダーっちゃカレンダーなんですけども、まあこのね、使い方は、ここでは内緒にしておきますけども、生きることについてまた人生についてまあ深く考えさせられるおまけとなっております。はい、というわけでですね、まあ、生きることとのね、科学で見るっていうのがなかなかすごい大変というかですね、深いことがよくわかりました。特に今回ご紹介しましたゴマアザラシのお話、まだ引きずりますけど、あれ悲しいですね。多くのね、メスを他のオスに独占されてしまうと。まあ、いわばですね、人間が今やってるこの一夫一妻制、まあ、一部の国では違いますけども、この一夫一妻制はですね、まあ、モテない男救済措置なのかななんて思いつつ、今に生まれたことを感謝しつつ、ここでお別れしたいと思います。というところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、今回同様しすぎです。ブックナビゲーター、矢島正弘でした。